実は2013年1月元旦、私はだいたい午前4時に目を覚まします。まあ、これはですね、1977年、私は東京で10年間奉仕をしておりましたが、突然神様からの命令が出まして、自分の卒業した関西聖書神学校の校長として赴任するようにという招きだったんです。そして実際は、最初の話は1975年にあったんですけども、その時私はすでに総動員伝道の総務局長をして、本田先生とか羽鳥明先生と全日本の地域に総動員伝道というような形の伝道を推進している時だったのです。人材がいなかった、私がいなかったらもうそれをやめなきゃいけない、そこで断ったんです。ところが1年経っている間に、なんと3人の器が備えられた。村上信道、そして万部岸義弘、そして現在の姫正雄という3人の方が備えられた。ちょうど村上先生はアメリカから帰ってきて、これからどういう方向に向かうか、岸という先生もそのようにこれからどういう方向に進もうかという時でしたから、まあ羽鳥先生の口利きでそのようにして総動員伝道に関わるようにしていただいたんです。3人も1年の間に備えられましたから、ありがもう行ってもいいよということで、その時77年にはありがどうしても母校に来てもらいたいということで、神様の導きで神戸に移りました。で、神戸の関西聖書神学校はですね、男子寮があって女子寮があります。そして真ん中に校長住宅があるんです。なぜか向こうは3階建て、校長住宅は2階建て、見下ろされてるんですね。どっちが監視してるんでしょうね。で、学生は5時半起床、6時から装填、そしてそれぞれ男子寮、女子寮が装填をします。で、その司会者によって賛美がリードされ、やがて一章のところを読み、そしてその中で学生が自主的にまず証しをします。その後学館の先生と私が前半後半ですね、交代で聖書の短いメッセージをするということが決まってました。もし自分がその朝当番でないとしても、自分だったらどういうメッセージを語るだろうか、準備する必要がありますよね。また自分だけでなくて、その聖書の箇所のメッセージだけでなくて、自分のためにもディボーションが必要でしょう。ですからそうなると午前4時に起きなければならなかったんですよ。そして夜の消灯は11時です。でもみんな11時に消灯はしません。全部確かめて、彼らの寮の電気が全部消えるのを待つと12時になります。だから私の寝るのは12時、起きるのは4時という時間になったんです。これを12年間、1989年の3月まで私はそのようにして進学校にお仕えしましたら、なんとそれが自分の習慣になったんですね。そして現在もそのようにして午前4時に起きる、12時に寝る、まあ大体そういうライフスタイルが決まったんですね。でも私はこれを本当に感謝してます。神様が1月元旦目を覚ました瞬間、主の軍の将として来たのだというお声がかかったんです。マジ？まあちょうど甲子園ミッションしまして、今年満20年です。私たちはさらに日本のリバイバルのために、そしてまた7年前からハワイとか、5年前から韓国とか、そして昨年は台湾、来年はタイ、チェンマイ、そして韓国、昨年、まあ、そういうふうなアジア系の環太平洋リバイバルミッションというのも導かれてきておりますので、神様どうか、どういうふうに私の生涯を神様に導いていただくんでしょうか。そのような祈りの中で神様の答えは、主の軍の将として来たという言葉が私の胸の中に響いてきましたね。私はこの1年はこの主の軍の将として来たというこのお方と共に生きるという1年になったんですよ。そして実はですね、3月にカンボジアに参りました。実は昨年の3月にカンボジアで12人の 先生方を集めて、その先生方に教会成長は聖書的にどういう原則があり、実践的にどういうふうに戦略があるか、方策があるかという勉強会を私は依頼されて御用に行きました。その時は、そのバックアップしてくださるアジアンアクセスという団体があって、その方々が旅費を出し、謝礼も出してくださったんですよ。ところがその代表的なカンボジアの先生が、有賀さん祈ってみてください、どういうことですか。いや実はですね、日本のリバイバルは第一、1883年アメリカから日本に来られた宣教師たちが横浜で大会を開いたんです。でその時にですね、ちょうど日本に来られて8年ぐらい経っていた、そしてワンダフルセブンイヤーズというレポートが出たくらい、あのD.L. ムーディによってチャレンジされてアメリカの宣教師たちがやってまいりました。どんどん宣教の働きが進んで、ミッションスクールがたくさん作られて、そういう中から人々が救われていったんですよ。ところが1883年にこの宣教師大会の中で彼らは悔い改めたんです。私たちは日本の先生方を見くびっているところがある、見下げているところがある、傲慢だ、神様の前に悔い改めよう。そして謙虚に日本の方々と心を合わせ、手を合わせて伝道していこうと、そういう決議をされた。そして日本の先生方にそれらの通達をしていった。その中で一番感動したのが新島城という先生、そして同志社大学を始めておられたわけです。そういう中で新島城先生が全寮制度でした。初めはほんの数人から始まった中で、その当時は300人ぐらいになっていました。全寮制度で毎晩先生は祈り会を始めました。その結果、全員が1ヶ月の間に救われて洗礼を受けて、今度は日本中のミッションスクールに証しに行きました。2年間それをした時に7万人の学生たちがクリスチャンとなって、それぞれの教会にクリスチャンと登録したんですね。このきっかけは宣教師たちの悔い改めが鍵だったと、カンボジアでそのように報告したんですよ。そうしたら、先生、来年3月に来てもらえないかって。というのはカンボジアは宣教師と地元の先生、また地元の先生方がそれぞれの団体やなんかで非常に仲が悪いって。どうか先生、その仲直り、悔い改めて和解するっていうメッセージを持ってきて、来年来てもらえないか、祈ってみてください、言われたんですよ。で私は分かりました。で祈ってですね、神の御心と信じて、ではお手伝いに参りますと言った。そうしたら、その返事を受け取ったその代表の先生が、実はっていうのがあったんですよ。実はって、私たちは先生に謝礼を出すことができません、いや先生の交通費も出せません、だから自分で来てもらいたい、それから私たち約90人の牧師を集めますから、牧師の泊まるホテル代、それから食事代、それから交通費、これも面倒を見てもらいたいんですって言うんですよ。そういうことを聞いて、それではいけませんとは言えないじゃありませんか。その時、もう一度主の軍の将として来たと、イエス様が私を励ましてくださいました。だいたい6000ドル、60万円ぐらい必要とされました。日本では90人の先生方をそのくらいの値段では寝泊まりできません。カンボジアだから割合と安かったわけですけども、しかしそういう中で神様は不思議な応援者を起こしてくださいまして、そして6000ドル与えてくださって、そこに参りました。そしてすっばらしい悔い改めと和解の時が訪れたんです。カンボジアの先生方がお互いが泣き崩れてね、今まで喧嘩し合っていた、批判していた、誤解があった、曲解があった、許してもらいたいって言ってね、本当にカンボジアに一つの教会があるだけだと、そのようにして宣言いたしました。なんと同じホテルで同じ時間、カンボジアから先生方が勉強会をある団体の主催で来ておられたんですよ。実はカンボジアはベトナムのある時、ひどい迫害を受けたんですよ。そして私たちが木曜日の夜、一緒になって ベトナムの先生方がカンボジアの先生方に会って、どうか私たちはかつてカンボジアを支配しました、踏みにじりました、殺しました、許してください。和解がそこにあった。思いがけないそこにね、悔い改めと和解の素晴らしい機会となったんです。ああよかったなって、私はイエス様が主の軍の将として来てくださって、3月に素晴らしいことを体験させていただきました。そして7月には、実は私の孫の70番目の、ね、有賀家、家内の和田家の両家を合わせて100人の親戚の中で70番目の洗礼を受けた。8歳でイエス様を信じバプテスマを受けた。しかも自分から進んで洗礼を受けたんですからね。まあ、その教会ではね、洗礼を授けるときね、牧師先生が立ち会いますけども、直接にもしその子どもの両親がクリスチャンだったら、父親が直接水の中に子どもを沈めるという、そういう方式を取っている教会らしいんですよ。そうしてその写真でね、本当にまあバプテスマを施す父親の方も泣いてましたけど、子どもも泣いてね、涙涙のバプテスマだったらしいんですけども、まあ、これは私たちの大きな励ましともなりました。もう一つは、私の義理の兄、すなわち家内の妹のご主人です。彼は86歳です。ところが2年前に前立腺がん末期、あと3ヶ月と言われたんです。そしてそれが一昨年の12月発見されたんです。で、私は昨年の私に与えられたテーマはですね、ヨハネの福音書の中から、私を信じる者、そのヨハネの15章の16節、皆さんのよく知ってるでしょ。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのです。それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またおおよそ私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためですと書いてある。私は神の選びを信じます。神が任命されたことを信じます。そして行って実を結ぶということも信じます。でも今までね、そのヨハネの15の16の最後のところ、私の名によって父に求めるものは父は何でも答えてくださるという、その何でもというところに行ってなかったなって気がついたんですよ。だから昨年はこの何でもということをね、手当たり次第に祈るということをしてたんですよ。そしてその義理の兄のために祈ってたんですよ。そして6月、彼の誕生日が来ました。私はカンボジアに行ってちょっとお土産を買って、そしてそれを届けに兄のところに行きました。そしたら兄がね、有賀さん、ありがとうって、私の前立腺がんがゼロになりました、数値がゼロになりました、祈ってもらってありがとうって、神様は本当に何でもというその領域の中に教えて導いてくださってますね。愛する皆さん、主の軍の将として来てくださって、このお方と一緒に生きるということはどんなに素晴らしいことか。私は今年の前半そのようにして驚くべき恵みをいただきました。そして6月27日は私の誕生日でしたね。まあ、そしてたくさんの励ましの、まあ、Facebook からのそのような励ましもありました。でも私が個人的に導かれたのは、満80歳って言ったらちょうど出エジプトの3章の中でモーセが神様から新しい使命をいただく、エジプトで奴隷になっていたイスラエルの民たちを導き出すという使命を神様がモーセに与えました。その時モーセは80歳であったと書いてある。まあ、実はモーセという人物は40年ずつ3つの区分に分けることができるんですね。最初の40年、ナイル川に本当はイスラエルの子供と男の子として生まれたら殺せと言われていた。しけれどもモーセのお母さんは殺すに忍びなくとどめていた。しかしだんだん泣き声が大きくなってくる、子供の活動が広くなってくる、もう隠すことができない。そこで考えた。女王様がいつも 日を決めてナイル川のほとりに来て身を清めているということが分かって、それに合わせて上の川上から彼をちゃんと水の漏れないような籠を作って流しましたね。バクストンという先生はその出エジプト記の公開の中で、もしモーセがねあまりにもいやらしく泣いたら拾い上げてもらえなかったんじゃないかって、おにゃーんおにゃーんおにゃーんって、ね、もういやらしい子言ってね、でも泣き方があんまり小さすぎたら届かなかったでしょうね。おにゃおにゃあれ何が泣いてんだろうか、ちょうど母性をくすぐるようにおにゃおにゃおにゃと、ああかわいそうって泣き方で全部こんな歴史が変わるとは。そして拾い上げてもらって乳母さんを紹介します。自分の母親を連れてきました、お姉さんでしたね。そしてしっかりとその三つ子の魂百までというけれども、しっかり母親はモーセに誠の神が一人であること、神様に選ばれた民族であること、そして今エジプトには生きているけれども私たちの本来の神の約束されたところはカナンであることをしっかりと教え込んだわけね。やがて王宮に迎えられ帝王学を学びます。学問を身につけ、技術を身につけ、武芸を身につけ、まさにですねイケメン中のイケメンにモーセはなった。しかしその結果モーセは神様により頼むどころか自分の知恵と力で何でもやると思い上がった彼となってしまった。その行き着くところは喧嘩をして人を殺すということになりましたね。その結果彼は王のその将来を捨てて荒野に逃げますよ。荒野の生活、荒野ですねよねそういうことはしたくないね、野だね。そして40年過ぎました。自分の目の前には羊とか家畜がいるだけですよ。俺は賢いんだぞとかね、俺は武芸が長けてるんだぞとか、すごい知恵者なんだぞ言ったってめーって言うだけですけど通じません。結果として次の40年間は彼は何者でもありませんとそれを悟った時でした。それがリトリートですよね。私は何者でもありません。だから神様が80年に待ってました。そしてこのモーセを思いっきり神と共に何でもないものが合わされた時に素晴らしいことができる器になる。やがてモーセはそのように答えて40年間120まで、私はこれから40年生きなきゃいけないんですよ40年間ついにイスラエルの民たちをあのエジプトから引き出すことに成功したわけですね。皆さん実はねこの主の軍の将と共にというこの吉明の物語の前は出エジプト記に走るわけですよ。というのはイスラエルのアブラハム、イサク、ヤコブという族長が継続してきました。でヤコブという子供に12人の子供がいましたが、このヨセフっていう人が11番目の子です。そして一番下がベニヤミンと言いますね。でそこから実は12部族っていうのが生まれてきたわけですけども、その実はイスラエルに飢饉があってですね、伝え聞くところによるとエジプトに行くと食べ物が豊かにあるらしいという話を聞いて、この父親は兄たちを買い出しに行かせるんですよ。ところがその間にこんな話があるんですよ。ヨセフっていう人はね夢見る人だったんですよ。よくしばしば、ね、おっ夕べね僕こんな夢見たのと、どんな夢って言ったらね、僕がね真ん中にいたと思ったら周りのお兄さんたちがみんな僕を拝んだんだよと、何を言う自分のことばっかり上にして、まあそういうふうな夢を見言うもんですからね、まあ、兄貴たちは彼を嫌ったわけですよ。ところがある時、まあ、家畜を世話する時にこの兄たちが家を離れておった時に、父親からヨセフは頼まれてお兄さんたちに、まあ、陣中見舞いをしなさいって言ってね、まあ、おいしいものを持ってやってくるわけです。それを見たお兄さんたちが、おお夢見る者が来たな、勝手なな、父親からの偏った愛を受けている人ですよ、もう気に入らんやつだと、 よし捕まえてですね、そうして彼の着ていた衣服を引き裂いて羊の血をそこに塗って、そうしてヨセフをエジプトのキャラバン隊に売ってしまったわけですよ。そうしてエジプトに連れて行かれたヨセフはポテパルという将軍の家の奴隷になったわけです。そうしたらまたそのヨセフもイケメン中だったんだよね。それでそのポテパルの奥さんが彼を誘惑した。でも彼はさっと逃げました。逃げる時にヨセフの衣をしっかり掴んだからビリッと裂けました。それを悪用してあのご主人のポテパルにね、あのヨセフっていう人が私に言い寄りました、逆をやったのにね、何でもへりくつはつけられますよ。その結果逆鱗に触れてヨセフは牢獄に入るわけです。牢獄に入っている中で王様が夢を見たわけです。ところが自分で忘れたんですよ。王様って勝手な人ですよね。夢を見て忘れた。ところが気になった。それでエジプト中の学者たちを集めて俺の夢を見た夢を解きなさいって。じゃあ王様見た夢は何ですかって言ったら、それが忘れたって言う。どうしようもない。その時に一人の牢獄にやっぱりつながれていた王様の食事係の人がですね、あらぬ、ことを言われて牢獄にいたことがある。で彼のことを励ましてヨセフは夢を解いてあげて、そして彼が実現して解放されていったんですよ。で彼が王様に会ったならば、私は濡れ衣をその着せられてるからって言ってよろしく王様に取りなしをしてくれって頼んだのに、彼はとんと忘れていたわけ。ところがこの王様の夢の話になった時に思い出した。王様一人おられます。夢を解く人がいます。誰だ。牢獄にいるあのヨセフです。やがてヨセフが召し出された。そうして王様の夢見た。分かりました。神様が教えてくださいました。この国に7年の豊作の時が続きます。ですけどそれを無駄にしないでちゃんと蓄えておいて、次の7年間の大飢饉が来た時に正しく処置をするならば持ちこたえることができます。そんならお前が責任を持ってそれをやりなさいと言って、今までは奴隷だった牢獄に囚われていたその彼が大祭司となって、そのいわゆる総理大臣のようになって、彼は国を治めるものになっていたわけです。その時飢饉が始まって間もなくでした。兄たちがやってきます。そしてヨセフに会います。でもだいぶ前の少年のヨセフしか見ていません。まさに今このエジプトの大リーダーになっているとは兄は気がつきません。ところがリセプションが開かれた通り、長男次男三男と全部順番が決まって名前が書いてある。え？一体私のことみんな知ってる人は誰か伝えたかって、いや伝えてない、どういうわけだろうかわからない。そういういきさつがあって一つの試しをいたしましたね。彼はその時宴席に用いられていた本当にね金のカップを密かにある人の袋の中に、買い出しをしたその袋の中に入れておいたんですよ。これは試しでした。やがてみんなありがとうございました、こんなに買い出しに来させていただいて、耐えていただいてごちそうにまでなってありがとうございました。で去っていく途中、後ろから追っ手が来ました。待て待て待て、お前たちは恩をあだで返すのかって、なんということでしょうか。接待に使った金の杯がお前たちが持って帰ったろ、盗んだろ、身に覚えがございません、もし見つかったらどうする。どんなことでも従います。そうか、そんなら調べていったところ、目論んだ通りそれが見つかりました。兄貴たちはびっくり仰天した。ってどういうことなんだ。約束した通りベニヤミンを一番下の弟を置いて行きなさい。 いや、そんなことをしたら父親が11番目のあの弟がいなくなった時も父がすごく悩んで苦しんだから、もうこれを以上その12番目がそのようにして帰ってこれないということになったら大変だからって、お兄さんの方が、私が身代わりになりますからここにおらせてください。これでヨセフは少し兄たちの心が以前の心ではないということが分かってきましたね。やがて兄が一人残り、そしてキャラバン隊は帰ります。でも飢饉がひどかったために買い出しした食べ物を全部使い果たしてもう一度やってきます。そして再会した自分の兄弟たちに本当に抱きついて、みんな愛し合って喜び合ってるのを見たときに、ヨセフはもう隠すことができませんでした。兄貴たちの心は本当にお互いを思いやる心に変わっていたということで、お兄さんって言ったんです。お兄さん、僕ヨセフです。兄たちはびっくり仰天して身構えた。どんな仇を打たれるか。そうした時にヨセフは言いました。神様は先回りの恵みを持ってお兄さんたちにこのようにして食事が提供できるように私を前もってエジプトに使わしてくださったのです。何の恨みもお兄さんたちにはありません。なんというヨセフの言葉でしょうか。ヨセフは恨みつらみどんなにたくさんあったでしょうか。でも先回りの恵みを持って神様は私をそのように導いてエジプトに来させてくださったのです。このような出来事を通してまさにですね、イスラエルの民たちはみんなこぞってお父さんも呼んでもらってエジプトで、飢饉が激しかったからイスラエルのカナンの地と言われたところからみんな移住してきたのです。ところが神様は彼らを祝福されました。エジプトの人が赤ちゃんが生まれるよりもイスラエルの家の子供たちの赤ちゃんがおにゃおにゃおにゃって、こっちはおにゃおにゃおにゃおにゃ、エジプト人の人口よりもイスラエル人の人口が多くなってきたわけです。これを見てエジプトの王様が恐れをなした。このままのスピードだったらエジプト人はイスラエルの人によって支配されてしまう。そこから迫害が始まった。そしてイスラエルの人は奴隷にならざるを得ませんでした。そういう結果、400年が経ったんです。そうした時にイスラエルの人々はことごとく奴隷となり、あの世界の七不思議のいわゆるピラミッドというのがありますが、あるいくつかのピラミッドはあの当時のイスラエルの人々が奴隷となって築いたものがあると言われておるぐらいです。そういう中でイスラエルは叫び求めました。神様、私たちは約束の地カナンがあります。神の祝福される土地があると聞いています。私たちは現実今エジプトに来て奴隷生活です。悩んで苦しんでこき使われています。神様の叫びを、神様への叫びを彼らは泣き叫んだ。その時神様はモーセという人物を80年かけて整えてきました。そしてついに時が来ました。モーセという人物を通してイスラエルの全国民をこの奴隷生活から導き出すという使命をモーセは与えられたわけであります。まあこういう聖書の中の歴史っていうのは全部私たちへの鏡として教える教材となっているんです。エジプト時代というのは私たちが真の神様を離れてまさにこの世まみれ、まさに自己中心、物質中心、快楽中心で神抜きの人生を生きている時代を象徴します。結局人間は運命と罪と死の奴隷の中に生きているようなものです。パウロはエペソ2章の中で1節2節3節の中で私たちはまさに奴隷であると言っています。自分の肉欲の奴隷、この世の奴隷、 悪魔の奴隷となってしまっている。私たちは体は生きているかもしれないけど、魂は死んでるようなものだ。そして第三に永遠の神の裁きを受ける、滅びに決定づけられていると言っています。しかしエペソには2章4節があることを感謝します。しかしと書いてある。 But、 まあ今ねチャレンジ、シーズンで昨日から始まったパシフィックも、まあなんと、西部ではなくてマリーンズが勝った。あのセントラルでもなんと阪神が2位だったのにね、広島が勝った。今日どういう展開になるだろうか。ある人々は私の説教が気になる、気よりもそっちの方が気になるという人があるかもしれませんけど、皆さんまさにですね、私たちの人生、どれほど自分がチャレンジしてみてもダメです。人間は運命と罪と死に対してどうにもなりません。お手上げです。でもしかし、これはすごい。9回の裏まで負けていた。ところが後攻めになったそのチームがですね、やがて一人のバッターが安打を打って出た。そうして次が、まあかつての王選手のような人。そうしてですね、構えた。打ちました。なんとすごい放物線を描いてホームラン、逆転勝利です。すごいバットだね。野球のバットは大切です。でもね、英語にこだわる人はわずかに発音が違うんですよ。このしかしっていうのはバットです。野球の方はバットです。でもどっちも日本語だというとバットバットになりますので、これが使えるわけでございます。皆さん、私たちの人間の現実がどれほど罪深くても、運命の奴隷になっても、死の奴隷であっても、しかしイエス・キリストはこの世に来られ、まことに十字架と復活を通して私たちの罪を滅ぼし、完全に死を滅ぼし、永遠の命を保証する救い主、また清め主、主の主、王の王となってくださったのかと。なんというバットだ。イエス様がバットになって、そうして救いを実現してくださったわけですよね。皆さん、これがエジプト生活のお別れです。で、エジプトから出るときは実は奇跡があったんです。それは航海という海を渡るということでした。実はパロはこのイスラエルの民たちにですね、神様の力があまりにも強いので、まあそのくらいね、10回ぐらいの戦いがあったんですよ。で、最終的に彼らが負けたのはね、神様の民に対してモーセは神様が言われます。一軒ごと、もし一軒で多い場合にはね、二軒一組でも結構です。羊を殺して血を流し、その血を入り口の柱と鴨居に塗りなさい。もしそれをしないと、その家族の長男が神の裁きで殺されます。イスラエルの人々はみんなそれを聞いて、一軒ごとにまたは二軒が集まって一匹の羊を殺して、そうしてその血を入り口に塗っておりました。エジプトの人は王様をはじめこれを知りません。やがてその夜が来た時、なんと裁きの神がすべての家を行きました。エジプトの人々の中には悲鳴が上がった。ああ、うちの長男が死んでしまっている。パロはとうとうこれで分かった。イスラエルの皆さん、行きなさい。神のあなたに約束されたカナンの地に行かせます。そうして彼らを行かせました。ところが行かせた後、やっぱり彼らがいないと奴隷が全部いなくなったわけですから、自分たちで全部しなきゃいかん、めんどくさい、やれないっていうようなことで惜しくなって後を追いかけてきた。ところが目の前にあったのが後悔です。普通ことわざでは後悔先に立たずっていうんだ。ところが目の前に後悔が立ってる。そうして後ろは追っ手がある。どうしようもない挟み撃ち。その時神様はモーセを通して、さあ、あなたの持っているものは何ですか。杖です。これは荒野の40年間羊を飼うためのその杖でしたね。その杖を持って神に命じなさい。 やがてその通りした時に東風が強く吹いてきて、紅海がついに二つに分かれ、そして乾いたところが見えてきた。さあ早くここを渡りなさい。そうしてイスラエルの民は全員が乾いたところを渡ることができました。後を追ってきたこのエジプトの軍勢が、さあ私たちもって言って入ったら、なんとあらら、それこそジェジェジェジェジェジェって水が元に戻ってきて全員が溺死したという、こういう出来事があるんですよ。すなわちイスラエルの民たちはエジプトで奴隷生活をしました。これは私たちのキリストを知らない罪人の生活です。しかしこの罪人の生活を私たちがはっきり決別するのは紅海を渡るということです。神様は一気に乾いた道を作ってくださいました。人間の側からは何にもする必要がありません。神様が全部用意してくださった。そこをただ信じて渡るだけでした。救いというのは私たちの技は何にもいりません。イエス・キリストを通して、十字架と復活を通し、私たちの全ての罪が許され、心が清められ、そして永遠の命が保証されるという救いを、出来上がった救いをいただくという恵みが与えられたわけです。やがてイスラエルはこの荒野の旅路に着きました。もし一言もつぶやかないで神様を信じ抜いて従って導かれる通り行ったら、一週間かどんなにかかっても10日でカナンの地に入れたんですよ。ところがなんとつぶやき始めましたね。水がない、食べ物がまずい、こんな暑い、歩かなきゃならない、つぶやいた。つぶやきというのは忘れてるんです。神様がすでに何をしてくださったか、どれほど素晴らしいお方であるか体験したでしょ。もうちょっと前ですよ、あれだけの追って、そして目の前の航海、それが神様によって航海が二つに分かたれて乾いたところを歩くことができて、目の前に私たちが、あとそのエジプト人軍勢が全部全滅したんでしょ。これはすごいことですよ。にもかかわらず、目の前にちょっと暑いとか、水が飲みにくいとか、そうして食べ物がまずいとか、ああエジプトの時の方がニラレバ炒めが食べられたなあなんて、目の前にあるのはマナというマシュマロのような、なんか、まあ、甘いけど、これだけで終わり、もうちょっとニラレバ炒めが食べたいな、不平。その結果40年荒野の生活を旅し続けなきゃならなかったんです。その時に神様がもう一度、申命記の中においては、さあ私が約束しているその地にあなた方は行きなさいと言って、もう一度神様が全身命令を出されたわけですね。でこの義明、実はこのカナンの地に入るということのためにもう一つの渡ることが必要だったんです。かつてはエジプトから出るときには紅海という海です。荒野の生活を終えてカナンの地に入るためにはヨルダン川という川を渡る必要があったんです。この紅海は救いという私たちへの導きの大きな教訓であります。ところが荒野の生活というのは、私たちのクリスチャンになってから不徹底な信仰、不徹底な従順、いわゆる疑って迷うという肉的なクリスチャン生活を象徴しています。だから皆さん、このようなリトリートで先生が導きをいただいて、さあ約束の地を獲得しましょう、そのように願ってらっしゃるのは、荒野の生活のこの肉欲の中心の信じたり信じなかったり、従ったり従わなかったり従わなかったりという、そういう生活を早くやめて決着をつけて、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入りましょうというのが 牧師先生のリーダーとしてのまた牧者としての心なんですよ、真心なんですよ。そのためにこういういいところに来て泊めてごちそうを食べてゆったりしているけれど、気持ちは早く荒野の生活にこのカナンの地に入れというのが先生の気持ちなんだよね。先生先生優しいからそうは言わんけど、皆さん先生の気持ちを察してあげてください。どうか、私は1971年のマギャブランという先生に出会ってから一切否定的な消極的な非生産的なことを言わない、考えない、やらないと決めた。皆さん信じる信じない、単純なことです。それはあなたの花がどっち向いてるかということです。イエス様の方に花向けてればいつでも信じるんですよ。信じないっていうのは花が逆を向いてるんですよ。アフリカの人はそういうふうに例えるんです。分かりやすいですね。あなたの花どっち向いてるって、イエス様の方か世の中の方かって。当たるんじゃありません。ああイエス様ちょっとこうこうどうか私たちはここでどうしてもカナンの地に、約束の地に私たちは入らなければならない。なぜ、もうエジプトを出てるんですから。皆さん方も二度とエジプトの不信仰の時代、罪のまみれた生活に入りたいと思いますか。思わないでしょう、絶対に、ね、でもこの荒野の生活の信じたり信じなかったり従ったり従わなかったりというつぶやいて不平不満の生活をしようと思いますか。早く決着をつけたいでしょ。そのためにヨルダンという川を渡らなければならなかったんです。ヨルダンを渡るときは実は一気に航海のように川は浅瀬にならなかったんです。でも祭司預言者その人たちが契約の箱という神様が一緒におられるという象徴の契約の箱を担いで、彼らが一歩ずつヨルダン川に入った時、その時水が退いたんですよ。一歩ずつ踏み出した時に水が退いたんですよ。そのように一気に航海のように全部見渡す限り乾いた水にはなっていなかった。信仰によって一歩ずつ踏み出していった時に水が退いていったんです。愛する皆さん、私たちは救いの時には私たちの働きはいりません。全部イエス様の十字架と復活で道が開かれているのです。でも私たちがさらにそういう肉欲の生活や情欲の生活、この世の生活から私たちがはっきりと清められてカナンの地に入るためにはヨルダン川を渡る。その時はあなたは神様を信じて従っていくというあなたの側の働きが要求されるんです。どうか甘えないでください。本当にイエス様とパウロがガラテヤ書の中で言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。私の情欲をキリストの十字架につけました。この世界は十字架につけられましたと言ってけじめをつけました。それは私たちの方からけじめをつけるんです。イエス様がすでに十字架で命を捨てて身代わりとなってくださった。私たちのための身代わりでした。でもパウロはガラテヤ書の中で十字架っていうのはもう一つの見方がある。それはイエス様が十字架についているとき、実は私という自己中心とか肉欲に生きる、またはこの世の中で誘われて生きるという生き方をイエス様と共に十字架につけてしまうという教訓です。ここに十字架教育の高等教育があるんですよ。十字架の初等教育は皆さんがイエス様に初めて出会って私の罪の身代わりとしてイエス様が私のための救い主になってくれたということを信じ受け入れることが初等教育です。これで救いが実現します。でもここで私たちが学ぶことはイエス・キリストの十字架に自分も生き方を 自分の考え、自分のやり方、自分のしたいことを十字架につけて、全部イエス様の御心、イエス様の考え、イエス様のやり方でやっていきますという、そのように自分自身を明け渡して、イエス様すべてに私たちは明け渡して生きる。そこに十字架の高等教育があります。ここがヨルダン川を渡るということなんですね。皆さん、今晩もう9時15分を過ぎましたので、ここにしますけど、今晩の皆さんの祈りの課題は、主の軍の将とともに前進していくために、あなたがこのイエス様と一緒に生きるのに、イエス様がこうしようというときに、いや、都合悪いです。そうは私は思いません。イエス様がこうしようっていうのに、自分がそれに反抗して、イエス様と離れてしまう。そのやり方、方向、進み方をあなたが受け取らないならば、いつまで経っても何年経っても、どれだけ教会に来て、どれだけ聖書を読んでお祈りしても、あなたとイエス様が 100% 心を一つにしていかない限り、これは何回リトリートを繰り返しても同じです。私は1956年6月6日進学校の2年生の時、はっきりと自己中心の生き方をもう十字架に共につけて、イエス様の御心を私の 100% の御心として受け入れますと決着をつけた日です。それから私の生き方が変えられてきました。どうか皆さん、このエリコの城壁の前で、ヨシアは突然一人の人の人物に会いました。敵か味方か、身構えた時に彼は言いました。どちらでもない、味方でも敵でもない、主の軍の将として来た。あなたの足から靴を脱ぎなさいということは、足から靴を取るということは奴隷になるということです。愛のしもべ、まさに真心を込めてイエス様を愛し、イエス様の考えを自分のすべてとして受け入れていきます。そしてヨシアはそうしたと書いてます。その時6章に入って、神様はヨシアに言いました。私はエリコをあなたの手に渡していますと。実現する前にヨシアが足から靴を脱いで、神様の言われる通りにしますと従った時、もう決着がつきました。戦わなくてももう決着がついてるんですよ。エリコの城は完全に破られることになります。皆さん、今晩これから与えられている時間、本当に神様の前に出て、自分はイエス様の考えと自分の考えと 100% いつでもどんな時でも一つにしているかどうか、自己中心や自分の考えとか自分の都合をイエス様の前にすべこべ言っていないかどうか、これを試してください。そして本当に祈って、イエス様ごめんなさい、私は自己中心なところがありました。自分の都合を優先させていました。今日、あなたに私のすべてを捧げて、あなたの御心通りに生きるように従って信じ受け入れますと、その祈りができるようになったら、今晩の集会の大きな目的を果たすことができます。聖霊の導きがありますようにお祈りいたします。ハレルヤ、あなたの皆をあがめます。こうして最初の夜を迎えました。あなたは主の軍の将としておいでくださいました。今まで私たちは自分の考え、自分の知恵、自分の力で振り回してきました。イエス様をさえそのように振り回してきました。でも本当にカナンの地、神様の約束の地に入るためには、ヨルダン川を渡っていかなければなりません。そして直面したのがエリコという難攻不落の町の城壁です。ヨセフ、このヨシアはついにこの主の軍の将として来られたお方に足から靴を脱いで、そのようにしました。今日私たちの自分の信仰生活の生き方の中で、 この2013年のリトリートこそ本当に自己中心、情欲中心、この世中心の都合のいい生き方をしないで、イエス様の十字架に全てをつけ、イエス様と共に 100% 信じて従ってまいりますと告白していけるように一人一人を導いてください。今ご一緒に声を出してしばらくお祈りさせていただきましょう。でその後皆さん方がそれぞれ自由な時を持ってくださいますように。では一緒に祈ってください。アメン。イエス様、あなたの導きを今一人一人に、2013年のこの10月13日というこの日を期して、私はあの時からあの集会からもう自己中心に死にました。イエス様の御心がはっきりしているならば、もう私は我を突っ張りませんと。イエス様、あなたのお考え通り、自分の都合では全てを選びません。あなたに合わせていきます。我が神を御心に従うことは私の喜びですと、あなたに喜びを持って使える姿勢を今日決着をつけさせてください。ヨルダン川を信仰によって渡っていきますから、主よ、あなた 100% の信仰者に導いてください。主よ、信頼します。あなたの